ベを愛するすべての人に FMYY。
こんにちは。8月15日 FMYY12 時を少し回りましたけれども、今日は、75年前のあの日、やっと第二次世界大戦が終わった、たくさんの方々がお亡くなりになったということもありまして、1分間の黙祷を捧げたいと思います。ご協力よろしくお願いします。
あれからゆっくり月日は流れ、みんなの街づくりは始まった。やがて焦土にはひまわり咲き乱れ、元気出せよと風に舞う新しい街を作ろう、夢を育むこの街を、新しい道を作ろう、未来へつながるこの道を、心の扉を開きながら、夢光る街神戸を。
はい、ありがとうございます。ご協力いただきました。本日8月15日、司会進行は FMYY の木村千秋ですけれども、今日はスタジオにこの方が来てくれています。
はい、今ちゃんこと今井忠です。よろしくお願いします。
はい、そしてですね、もうお一方。これは遠隔になって私たちのバックにすごい顔で出ていただきましたが、お名前をどうぞ。
はい、宮川と申します。
はい、どちらにおいででしょうか。
札幌におります。札幌暑いです。
あ、そうですか。はい、
30、はい、
30何度ということだそうですけれども、皆様もですね、ステイホームとか But Not Alone という FMYY の、お伝えとともにですね、熱中症の方も十分にご注意いただきたいなというふうには思っております。さてですね、今日は8月15日ということで、私たちは少しこういうテーマでお届けしようというのを最初に私はお伝えしたいというふうに思っております。それがですね、1945年8月14日、政府はポッダム宣言を受諾し、そして翌日、75年前の今日ですね、8月の15日の正午、昭和天皇による玉音放送ということで、日本が無条件降伏した。これをですね、日本中、あるいはですね、台湾とか朝鮮半島とかいろいろなところをもう植民地にしていましたので、そちらにも伝わったのかもしれません。これにより第二次世界大戦が終結、やっと、この世界大戦と言われるものが終結いたしました。そして日本の内務省の発表によりますが、戦死者は約212万人、びっくりするような人数です。212万人です。そして空襲による死者は約24万人ということです。まあこれはですね、内務省の発表っていうのが信じられないということではないんですけれども、日本国内のことだけではなく、世界中いろいろなところ、さまざまなことがあるということが、まあ想像できますので、大変な戦争をしたということがよくわかります。そしてこの8月15日、終戦記念日という言い方もありますけれども、無条件降伏で、負けましたということを世界に宣言した日本中の人たちにも、植民地の、その当時日本国っていうふうに言っていたところの人たちにも、日本は負けましたということを、宣言したわけです。そしてですね、負けたという国があるということは、 ビクトリアオーバージャパンデイっていうふうにイギリス、これは世界大戦の中で、ま、あの連合国として、主導を取っていたイギリスの方ですね、こちらは、75年前の8月15日はビクトリアオーバージャパンデイって言いまして、第二次世界大戦における連合国の日本に対する戦勝記念日であり、そしてまたもちろん第二次大戦の終結日というふうにしているんだそうです。他の連合国各国では日本が降伏文書に調印した1995年、いやごめんなさい、これ間違いですね、1945年ですね、45年の9月2日を記念日としている。そして負けた国勝った国っていうのがあるだけではなくて、朝鮮半島の方、1945年のこの日、日本の敗戦により朝鮮半島が日本の統治から解放されました。で、残念なことにその時は朝鮮半島全体が解放されたんですけれども、植民地から解放されたんですけれども、その後の、日本でいうところの朝鮮戦争、こちらの方で2つの国に朝鮮半島は分かれてしまいましたので、南の方の、大韓民国、こちらの方ではカンボッチョル降伏せず光が蘇った、記念日ということになっておりまして、そして朝鮮民主主義人民共和国、こちらの方では解放記念日というふうにしているんだそうです。ですから戦争、亡くなられた方の哀悼っていうだけではなく、勝った国負けた国があるということ、そしてまたその時にですね、まあ、イギリスももちろんだとは思います、世界各国いろいろなところで植民地というものを持っていたということも忘れてはならない、巻き添えになった人々もたくさんいるということも忘れてはならないというふうに考えます。それはあの世界の言葉で永田からということを、標榜している FMYY としては大変重要な部分だなというふうに思います。そして今回ですね、来てくださった、今ちゃん、
はい、
1945年生まれなんだそうですね。
そうなんです。その終戦の年、うん、1945年は昭和20年、
うん、
私は昭和20年生まれということで、
何月ですか？
4月です。
あ、では戦争中に生まれ、4ヶ月後に
終戦ということで、
では広島の原爆とか長崎とかっていういろいろなことの中でどこで？
そうですね、あの私は、東京に今両親がいて、
はい、
そして、東京は空襲が多いから
そうすごいですね、
疎開しろってんで父親の、はい、実家のある山形県酒田市に疎開したんです。
はいはい、東北の方はまだ大丈夫だったんでしょうか。
そしてまあ向こうの方はお米もまだあるんで、うん、
はいはい、
食料もなんとかあるだろうというんで、うん、山形県酒田に行って、うん、そこで生まれたんです、うん、
はい、
それが、昭和20年、はい、1945年の4月です、
はいはい、でその、まあ、8月15日になって、うん、お父様はそしたら、
まあ、もう、兵隊さんで行ってました。
ああ、そうですか、
ですから、お父さん、まあ、父の実家のある山形県の方で、
はい、
母が子供たちを3人4人かな連れて疎開したんです、
うんうん、でそこへいつまでいらっしゃったんですか？
で私は3歳まで3年間山形にいて、はい、で東京へ帰ってきたと、
うん、それは、お父様は生きて帰ってこられ
た、その後、終戦後、無事に父は帰ってきました。
ああ、
そして、無事帰ってきて、うん、前いた会社に勤めて、
うん、
でじゃあちゃんと生活できるから来いよってことで東京へ来たと、うん
うん、ということは3年経つと東京は少しずつこう普通の生活になってたということ、う
ん、なってたですね、うん、それからあのその後にあの前後して朝鮮戦争が始まりましたね、うん、それで、日本の力が必要だということ でしかもお金がどんどんアメリカからも入ってきて、で日本が復活したんですね。だから日本はあの本当は敗戦国でもうどうしようもない国だったのが、あの戦争によって朝鮮戦争で、まあ、資金が回ってきたと、良かったのか悪かったのかと思いますね。
戦争一つ考えてもいろいろなことがあるということなんですが、うん、次はですね、宮川さんに、カメラを移したいと思います。はい、宮川さんの方はですね、実は、お顔 だけではなくて、ちょっとあの送っていただいたレジュメの方を読ませていただきます。はい、
はいはい、
ですね、戦争被害っていうのは15年戦争、太平洋戦争、民間の被害は海運関係者の死亡率が 43%、 半分ぐらい、沈没した船は 88% であったということです。でこれはあのもちろんあの、こう軍艦とかそういうことだけではなくて輸送船とかいろいろなこともあると思いますが、そして植民地政策の論議が、まあ、日本においては曖昧だったのではないだろうか、言語とか文化の略奪とか朝鮮半島、台湾、ひいては沖縄、北海道、また止められないのは日本人の体質かというふうになかなかあのきついことが書いてあるんですが、インパール作戦、名前だけは聞いたことあるなみたいな、あの映画でなんかそんな名前の見たなみたいな感じですが、それから またですね、満蒙開拓団、これはあの、大陸朝鮮、ごめんなさい、中国大陸の方ですね、満蒙開拓団、そしてまた原発っていうのは現代にもつながるということですが、この辺のところをですね、あの宮川さんどういう意味で、お伝えしたいということでしょうか。
うん、あのまあ、例えば満蒙開拓団について言いますとですね、はい、あの満州を、まあ、食糧基地にして、うん、で、戦争をやろうということで、満州にある、土地を、その土地、そこに住んでいる人たちを追い払って日本から農作業をする人たちを開拓団と称して、あの自治体で人を集めて送り込んでたんです。で、それがまあ、この自治体で人を集めて送り込むというシステムができてしまった、できてしまっているもんですから、終戦8月15日でも戦争が終わるという直前までですね、その機能が正常に働いて人々を送り込んだ。で、そうすると送り込まれた人は、まあ、あの、この戦争終わって帰ってくるときにですね、全部見捨てられるわけですね。軍人、まずは将校が帰って、その次の兵隊さんが帰って、で、あとの開拓団で、国の、PR で向こうに行った人たちはもう置いてけぼりになった、そういう歴史があるみたいですね。
まあ、あのこれはあのドラマだったり、山崎豊子さんとかいろいろな方々の小説だったり、映画だったりっていうようなことで見たことあるなっていう方々もいらっしゃるかもしれませんが、もう一つですね、あの植民地政策の論議が曖昧とはどういうことなんでしょう。
いまだにあの朝鮮は、韓国は、日本は植民地にしてなかった。で、韓国からのプロポーズで日本が併合したんだという論理を取る人がいるわけですけれども、まあ、あれはどう見ても植民地だと思うんです。
そうですね。
で、結局文化、言語を略奪して日本の同化政策をやって、日本の少子解明をやって、で、そうする、そういうことはやっぱりそのそうされる立場の人から見たら非常な屈辱で、うん、
はいはい、
耐えられないことだと思うんですけれども、うん、そういうことに対するやった側の謙虚さ、
はいはい、
反省がないのが今までずっと続いてると思うんですよね。
なるほど、そこをあの謙虚に反省し、新たな世界を作っていくっていったところが、まあ、尊敬される人々になるかもしれませんね。
そうなんです、はい、
であとですね、まあ、台湾も同じようなことを、はい、あの日本はしましたけど、ひいては沖縄、北海道っていうところまであるんですが、
はい、そうです、やっぱり沖縄も植民地にしたんだと、そういう意識があれば、ああいう辺野古のようなことは、で、北海道もやはりもう今の日本人の意識からはずっと薄れてしまってますけれども、アイヌの人の土地を無理やり取り上げて、 日本人のものにしてしまうという、そういう歴史とそれに対する反省とか、保証とか、うん、そういったものにつながってきてないのは残念だと思いますね。
これが先ほど宮川さんが言われました、そういう歴史がある、事実がある、でそれはそれ、起こしてしまったので今さらどうこうできないんですが、そこから先 の、 反省とか謝罪とか、それから新しい、こうその相手に対しての畏敬の念を持って対応していくっていうところを積み上げていくと、これは別にその歴史を悪いままにするっていう、よくあんまり反省するとですね、若者たちを、こう卑下させるのではないかっていう論議を出す方いますが、そうではなく新たな、素晴らしいものが生まれてくるというところですよね。
そうですね、やっぱり本当のお互いの信頼っていうのはやっぱりそういうところにから芽生えてくると思うんですよね。うんうんうん、
なるほどなるほど。で今はですね、その、戦争が、あったっていうことと、それからまた植民地政策とかいろいろなところっていうふうにおっしゃったんですが、次にですね、先ほど今ちゃんも言っていらっしゃいましたが、朝鮮戦争の勃発ですね、これが実は日本がどちらに行くかっていったところで、経済的な面で息を吹き返すか、あるいはこう気高い方で息を吹き返すかっていうところのなかなか難しい狭間だったように私は思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、まあ、結果的に軍事の重要で日本の経済界が息吹き返して、もう戦争前の状態まで、その飢餓の状態から立ち直ったわけなんですけれども、はいはいはい、だけど経済的にはすごいアメリカ依存体質ができてしまうわけですね、
うんうんうん、
であと軍事面も朝鮮戦争で日本もその向こうに、アメリカ軍に協力させるという意味で、うんうん、警察予備隊という、まあ、まがいものの軍隊、名前としてまがいものの軍隊を作って、それが今や自衛隊になって、はいはい、集団的自衛権でアメリカのにくっついているような状況になってしまって、
うん、実は私自身こう思うのはですね、こう経済的に息を吹き返すっていうところっていうのは非常に重要なところであって、もちろん人々が飢えないようにっていうのは大変重要だっていうふうに思うんですけれども、それがですね、その経済を復活させるにあたっての方向として間違えてしまうと、今のコロナも同じような状況で経済を復活させるのと、人々が安心で幸せな生活を取り戻すっていうところのこのバランス、
そうですね、うん、
そこがとても難しいなっていうふうに思うんですが、その点はいかがでしょうか。
はい、バランスということでいけば、経済的に立ち直った事実はそれはそれでいいと思うんですけれども、その後の姿勢ですね、アメリカにも盲目的についていくのか、うん、あるいは独自のものでいくのか、そこら辺の、うん、考えの切り替えというのが誰もではないけれども主流とはならなかった、うん、というところが一番問題だと思います
。主流本流とはならなかったということですか。
そうですね、
うん、なるほど。
日本の外交にしろ防衛にしろですね、
一つに依存してしまったって言ったところが大きいのではないかということですね。うん、
アメリカの植民地になってしまっているという意見もあるのはそこからだと思うんですね。
経済的な植民地なのかもしれませんね。はい、
はい、
今ちゃんも企業に長くお勤めでしたから、ね、この経済って非常に重要なところなんですが、いかがお考えですか。
終戦の日、うん、 今日を思うとですね、うん、日本は大変な、谷間を越えてきたんだなと思います、うんうんうん、ただね今私たちは私はまあ戦争の次に生まれて、はい、まあ、今日あるんですが経験してない人がたくさんいますね今ね。
あ、経験していない人、
戦後75年ということでさ、はいはい、75よか下は戦争知らない、うん、
はい、
で、私は両親から戦争の大変さをいろいろ聞いてたんです。
あ、どんな風に聞いてらっしゃいました、
もう食料がなくてですね、うん、そして、子供に食べさせなきゃいけない、うん、両親は食べなくても子供は育てるとか、うん、それから仕事にしてももう24時間いつでも仕事があったらそこ行かなきゃ稼げない、うん、そういういろんな苦労があって、ですから8月15日大変だ大変だって言うんですけど、その後がもっとその大変だったと、うん、いうことを聞いてます。それからあとね、親の愛情の深さ、
はい、
やはりそういう時にですね、自分の子供を大事にする、それがまあ今日日本にもですね、その子供たちが大きくなって親の愛情を感じて、あ、自分たちも子供をもっと大事にしなきゃというふうに、なっているのが日本人のベースにあるんじゃないかなと思います。
ただですね、最近その子供の虐待とかちょっと心が、
あ、そういう話もあるんです ね、これは私もちょっとね信じられないんですがね、でも戦争で、経験した人、それからまた両親亡くした人、そういう人たちに話を聞くとですね、うん、もう戦争で、父親を兵隊で亡くしたとか、そしてお母さんがもう一生懸命やって大変だったとかいうのを聞いてね、ああ私たちも頑張んなきゃいけないな、それから戦争を起こしちゃいけないなって思います、
うんうんうんうん、
でも今の若い人は戦争を起こして何が悪いんだと、うんうん、かえってそこで力がつくんじゃないかとか思ってしまう人もいるんじゃないかと思います。ですから戦争の怖さっていうのをこういう8月15日にですね、うん、もう一回しっかり伝えていくのが私たち経験者の仕事ではないかなと思います。
そうですね、まあ、空襲っていうのも東京大空襲っていうのもあったって、うん、聞きますし、もちろん東京だけではなくて神戸にもあったし、あらゆるところの、その、うん、まあ、港があったり空港があったりって、それから工場のあるようなところは空襲を全て受けたっていうのは聞きますので、例えば宮川さんなんかは、東京関東の生まれですよね。
いえいえ、大阪です。
あ、大阪ですか。大阪も空襲あったんですよね、
はい、まあそうですね、だけど大阪のもう片田舎にいましたんで、
はい、
まあ、そういう被害は受けてはいないですけど。
なるほど、はい。でも疎開するとかね、いろいろ聞くと、この都会というのは割に弱いですね、うん、食料が、畑がないとか、第一次産業がない、魚を取るとか、うん、そういったこともできないっていう、都会というのは意外に弱い場所なんではないかなというのは、最近ベトナム人たちの畑を見ると、うん、ここから湧き出てくる食べ物のすごさなんかを見ると、こう全てアスファルトで覆い隠してしまったようなところの弱さというのは感じますね。
コロナにも弱いですしね。
そうですね、密集はコロナに弱いですね。東北の方ね、岩手には最近はやっぱり発病の方、感染者出たっていうふうに聞きますが、でも全体的に、うん、まあ言い方は失礼ですが、僻地と言われるようなところ、
うん、
山河がたくさんあるようなところっていうのはあまり聞きませんからね。もう一度やっぱりこう人間が地球と共に一緒に生活していくにはどうしたらいいんだろうっていうようなところを、自然を体感できるような場所を作り直さないといけないかもしれませんね。
今までは僻地に原発作って潤そうという戦略できましたけど、ね、 それを改めた方がいいですね。
そうですね、あの自然の美しさを残したまま何らかのことを、まあ、あの今ちゃんなんかも、まあ、山にこの暑さの中ではやめてほしいなと思うんですが、はい、そうですね、やっぱり自然の中に入ると人間は生き生きしますよね。
そうですね、あのこの間も山に行って、3時間ぐらい歩いたんですが、うん、もうあとは大変だったですけど、歩いている時は木陰に風が吹いてきていいんですね。ですから、まあ、そういう自然に恵まれた日本というのはいいなと思います。ただね、やはり何回も言いますが8月15日、うん、この日っていうのを知らない人がもうほとんどですね、うん、75歳より若い人は、うんうん、ですからこれをですね、戦争ってのは大変なんだ、その怖さをね伝えていくのが私たちの仕事だし、あのもっともっと声を大きくしていきたいなと思います。
はい、わかりました。すごい暑さの毎日が続き、かつまたですね、コロナということで、うん、人々が集まる、墓参りもなかなかできないような状況になっています。
今年は少ないらしいですね。
そういうことを考えたときにですね、最後にお二人から、一言ずつお願いします。じゃあ宮川さんからお願いします。
はい、コロナで大変ですけれども、皆さん頑張って乗り切りましょう。
はい、ありがとうございます。札幌からの、 あの青い空流れる雲の豆乳アイスも届きましたので、みんなであの、一人ずつこうちゃんとカップに分けて、食べようというふうに思っております。で今ちゃんもどうぞ。
はい、何年経ってもですね、戦争の怖さ、これを忘れないように伝えていく、それが私たちの務めかなと思います。これからもよろしくお願いいたします。
は
い、
やはりですね、全てを壊すっていうのと、それから憎しみを引き起こすっていうのと、自分自身のその戦争に行くとやっぱり人を殺したりというようなことをしなくてはいけない、そういうことを、人間をそういうことをさせるっていうようなことは、絶対になくしていきたいというふうに思っております。そしてまたですね、これワンコインですので、今ちゃんどうぞチャリンと入れてください。
は
い、
チャリン、
はい、ありがとうございます。では宮川さんもあの遠隔でチャリンとよろしくお願いします。はい、ありがとうございました、災害から生まれた FMY はですけれども、やっぱり人が幸せに、そして安心して生きていけるためのいろいろな知恵を紡いでいきたいと思います。札幌からどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
神戸を愛するすべての人に FMYY。
絶望とストレスだけだった。自然が相手じゃ口にもならぬこのジレンマに泣かされてきた。あれからゆっくり月日は流れ